こんばんは、ゆめっとな夜、京都聖書の夢ネットワークゆめっと京都が、お送りをしております。ゆめっとな夜、今日は、第5夜ということで、京都ですね、あともう1回でいよいよもう、ゆめっとフェスタ本庁を迎えるわけですが、11月18日の日曜日、1時から5時まで、京都市中京区にあります新風館で行われますゆめっとフェスタ2007、京都国内でですね、さまざまな大きな若者が中心となったイベントがあるんですが、そこのですね、まあ、ニューリーダーといいますか、ヤングリーダーという方はね、もう最近しませんけれども、そういう方々に毎回、ご出演をいただいて、で、いろんなお話を、伺っております。そして11月18日当日にはですね、このラジオに出演していただいた方にお集まりいただいて、またみんなで一緒にお話をしましょうと、そんな感じで進めさせていただいております。さて、その第5夜ですけれども、今日はなんと、遠路はるばるですね、舞鶴から来ていただきました。皆さんも結構知っておられるんじゃないでしょうか。街遊びフェスティバル、というイベントがですね、舞鶴で行っているんですが、その街遊びフェスティバル実行委員会、のですね、方々に来ていただいてます。では、自己紹介をどうぞ。
はい、こんばんは、町遊びフェスティバル実行委員会の今年の実行委員長をさせてもらいました芦田千春と言います。よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
こんばんは、町遊びフェスティバル2007、今年は広報ということで、まあ、チラシ等の作成に関わらせていただいた高橋と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。舞鶴から本当にわざわざありがとうございます。今日は車で
来させてもらいました。
は
い、
ああ、そうですか。雨が降ってるのね。本当すみませんね。ありがとうございます。町遊びフェスティバル、2007ということなんですが、今年で何回目になるんですかね。
今年で13回目を迎えました。
13回目。
はい、
ということは、一番初めにスタートしたのが平成何年なのかな。
平成。ちょうど13年前ですね。
平成何、今何年や。
19年。6年。実はゆめっと京都ができたのがですね、11年前。
はい。
ということは7年。じゃあ8年。平成8年ですね。
多分それぐらいで。
ゆめっとよりも古いということですけれど、まちあそびフェスティバル2007。今年は8月の13日の月曜日、開催地が、舞島港公園周辺ということで、どんなことやらはったんですか。
そうですね、若い子がとりあえず集まって、はい、僕らのスタンスとしては、はい、やりたいことをやらせてあげるイベントっていうスタンスでやらせてもらってるんで、
やりたいことをやらせてあげる、
やらせてあげるというか、
はいはい、
無理っていうのはなしっていうイベントなんで。
ああ、なるほどね。
アホな企画あり。
アホな企画あり。
真面目な企画ありの。
ああ、そうなんですか。やりたいことをやらせてあげる。当然、まあ、いっぱいスタッフが集まってくるわけですよね。
はい。
全体で何人ぐらいが関わってあるんですか。
今年やったら、まあ、100人弱。
うん。
で、まあ、当日を、迎えたら当日スタッフとかが出てくるんで、
はいはいはい、
まあ、100人越してくる、越して。
はい、まとめるのが大変でしょ。
そうですね、やっぱりその100人全員が個性ある子ばっかり、若い子ばっかりなん でどうしても面白い人もおれば、
うん、
ちょっと暗い子とかもおるし、うん、なかなかまとめるのは難しいですね、やっぱり。
そうね、年齢的には何歳から何歳ぐらいまであるんですか。
はい、そのスタッフになれるのは、まあ、高校生から、うん、もう自分は若者やって言える人やったら別に、まあ、50だろうが60だろうがやるっていう人はもう大歓迎で。
ああ、そうなんですか。大体、まあ、8月にイベントやるってことは、スタートっていうのはどれぐらい、いつ頃から始まるの、準備っていうのは。
そうですね、やっぱりそのスタッフ集めっていうのは毎年せんなことなんで、うん、それをどうするかとか、それに伴ったのチラシとかも作っていかんなので、やっぱり僕ら実行委員会はもう年明けてすぐぐらいから
ご
そ
ご
そと
会議をし
てますね。
まあ、コアなメンバーが動き出すんじゃ
ないですか。そうです
ね。ああ、なるほどね。
実際、まあ、うん、スタッフを集め始めるのは4月ぐらいから。
その時にもある程度のこう、なんていうんですか、こんなメニューでやろうかみたいなの決まっちゃってるんですか。じゃあ
決まっとるというと、サブタイトル、
うん、
今年のマチュエフはこういうサブタイトルでやりますようなサブタイトルが決まっとんと、うん、あとはもうとりあえずあの来てもうた人に、うん、どのチームなんかこう言うたら柱ですね、
はいはい、
4本柱を作っとんですけど、例えばステージ、ステージをするチーム、
はい、
それだけで決まってます。
あ、そうです。ステージだけ。
ステージだけがその今年は4本柱でやらせてもらったんですけど、うん、ステージチーム、アクティブチーム、
はい、
今年何があったかな。
今年は何があったかな。
というような感じで、まあ
こう空間作りの、
うん、
空間プロデュースとかの柱を作らせてもらって、まあほんでそのチームに誰か所属してもらって、
うん、
その中でそれに沿ったことを考えてもらう。いうような感じで進めていくんで、
うん、なかなかね、そんだけの人数が集まってでも分けてってこう統括していって、で、まあこの間ね、その町別の今年の町別のあの二つ折りのあのチラシ、チラシというんでしょうか、
はい、
あのね、見させていただいて、ほぼ全面の6割から7割ぐらいが協賛入ってたよ。これじゃ何だろうって初め見た時にこれは何のパーフェクトみたいな感じだったん
ですよ。広告ですよ。広告みたいな。
まあぶっちゃけ話ですけど、これまあかなり大きなイベントやっておられる、まあ、予算とかいくらぐらいかかってるんですか。
そうですね、総額で、
バクッと
バクッと大体、まあ協賛金を集めて、まあ、600万ぐらいかな。
600万
ですね。
ほとんどでもその協賛金をもらうその数もね、すごい数でしょう。
そうね、今年でやっぱり400社以上の、企業さん。
400社。
400社ですね。
20何社だったかな、今年は。
もうそれに、まあ、当然あの、まあ、大きなとこから小さなとこまであると思うんですけど。
そうですね、商店もあれば大きい会社もあれば、個人のお前ら頑張っとるでやろうわ言って個人でくれる方もいらっしゃいますし、
僕が持ってるね、その町別のイメージっていうのはやっぱその舞鶴っていうその舞鶴っていうあのエリアをなんかこう代表してるようなイベントのような気がするんですけど、なんかそれは実際やるのは若い人たちなんだけど、おっさんおばはんじいちゃんばあちゃんとか商店企業学校なんかそういう人たちはみんな「お頑張れよお前ら」みたいなそんなイメージを持ってるんですけど、実際のところどうなんですか。
実際のところ、まあそうですね。
やっぱそうですね。
いろんなやっぱ回数を重ねるたびに、うん、厳しい意見を言われたり、お前ら何しとんやっていうことも言われることもやっぱ出てくる、うん、出てきますけど、うん、まあ、今年ちょっと思い切って木戸さんが何を思っているのか思って、うんうん、こうアンケートをちょっと取らせてもらったんですけど、まあ大体が頑張っとるやつらに、うん、応援してます、来年も頑張ってくれみたいな意見がよく聞けたんで、ちょっと良かったですね。
まあ、今日、まあ、今このイベントの第5夜ということでね、それまでいろんな団体の、まあ、人たちに話を聞かせてもらっている中で、やっぱいろんなタイプがあるんですよね。その、まあ、行政だとかそういう大きなバックボーンがあるところ、それから、そういうのが全くなしでスタートしているところで、まずこんだけのお金ありきでスタートしてる人たちってやっぱりいるわけですよね。でも自分たちがやりたいことやるんだから自分たちで金集めなきゃいけねえよっていう意識を持ってるんだけど、なかなか振り向いてもらえないんですよとかね、いう人がやっぱりいるんですよね。そういうのって、うん、皆さんの場合はまあ確かにその13年ですかの歴史があるので、こうだんだんだんだんそこら辺がこう何て言うんですか、こっちの方を向いてきてくれてるのかなっていう気がする。やっぱ年々増えていってるんですか、その協賛とか。
そうですね、やっぱり今年はやめとく言われるとこもありますし、で逆に新たに新規でいただけるとこもありますし、その町遊びフェスティバルの協賛金集めのいいところっていうのは、やっぱりスタッフ一人一人が、電話とかそういうことで頼むんじゃなくて、一店一店舗ちゃんと回っとんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ちゃんと店主さんを、の目を見てお願いしますと、みんなで。
ああ、なるほどね。
やっぱりその辺が一番、まあ、アピールにもなりますし、マチベスの協賛金集めのいいところじゃないかなと。
で、一番、まあ、成長もできるところ、
あ、スタッフがね。
そうです
ね。なるほどな。そういうのってなかなか、やろうと思ってできるもんじゃないしね。で、まあ、特にそのお金をいただいたっていうことは、当然それに見合うって言ったら言い方汚いけれど、 それにその気持ちにね、やっぱ応えなきゃいけないっていう責任感みたいなのやっぱり持たせるのは得ないからね。
そうですね。
まあいろんなまあ、講演ですとか協力ですとかいろんなところがあって、広報だけじゃなくてですね、まあ、いろんな団体がこう賛同していただいてるんだなと思うんですが、マイゼルの場合は、まあ、日本海に面しているということで海上自衛隊の、基地がありますよね、はい、でそこからの当然協力なんかもしていただいているというふうに伺っているんですが、まあ、具体的にどんなことでこう支援してもらっているんですか。
自衛隊なんですけど、まあ、例えばの話、うん、自衛隊なんですけれども、うん、自衛隊さんはやっぱり楽器とか、うん、持っとってるんです。まあ、マチフェス外のイベントなんで、うん、まあ、マイクとかアンプとかどうしても必要になってくるんで、うん、自衛隊さんにはそういうことを、
ピエ
ビヒンをね。
あ、ピエビヒン。それありがたいなぁ。
ちょっと自衛隊らしくない。
そんなん持って
んの。こんなんやったら、こう、感謝で借りとくかなと思われるんですけど。
そうか、今これ自衛隊の職種から何しとんじゃんみたいな。そんなことはないか。他にもですね、まあ、公安事務所であったり、日赤さんですね、血液センターであったり、はい、まあ、協力、まあ、いいか、今日は。京都銀行さんとかね、京都交通さんとか、いろんな人たちがこうやったり、バックアップをしてくださってるっていうのを伺ってるんですが、まあ、これ1日のイベントですよ、確かね。
そうです。
雨でも関係なし、
雨でも雨天結構、
雨天結構、
はい、
過去に中止になったというのはないんですか。
ないですね。
大雨が降った時が1回、うん、2回目か3回目の時があったみたいで、うん、僕ら話でしか聞いたことないんですけど、はいはい、その時は体育館の方へ急遽、
はあ、
全てのイベントを持ってってなんとか対応したみたいですけど、
ね、ちょっと待てよ、会場に になってるその前島港公園っていうのは西前鶴だっけ、
前島
市内ですね。その横ぐらいに体育館があるんですよ、うん、
は
そこに移動したらしいんですけど、
うんうん、なるほど。で今年の天気はどうでした。
めちゃめちゃ晴れてました。めちゃくちゃ暑かった。
私はもう天気は最高でしたね。ここのイベントとしては、う
ん、8月の13日だもんな。
結構マチフェスって雨の日に重なることが多くて、うん、晴れとっても途中夕立が来たり、うん、前の日土砂降りで次の日もどうなんやろうっていうのが結構多かったんですけど、去年と今年はめちゃめちゃいい天気で、
あ、うん、いいね。天気に恵まれるともそれだけでなんかよし今年は成功
みたいな、
もうなんとでもなるぞみたいな。
天気のことばっか気にしますもんね。
それわかるわ。実はそのユメット京都が発足の時にユメットレストというイベントがありまして、そのユメットレストの2回目をやったのが東前鶴にあります、青葉山麓公園でやりました。でその時もね、前の日がめちゃめちゃ雨で、当日はなんとかねカラッと晴れてよかったんですけど、やっぱ前の日雨が降ってる時はこれはつらいよなっていう感じになりましたね。
設営もね結構前の日って、
うん、はいはいはい、
バタバタ、あれせんなん、うん、これせんなんっていうのが出てくるで、うん、きついですね。テンションだら下がりや
ん。テンションもそう
やな。そうやな。でもやっぱその全体にね、そういう、まあ、今年は天気が良かったからいいけれど、やっぱそういうふうな、まあ、天気悪いなとか、あ、台風が来てるよとか、やばいんじゃないのとかいう時にこうやっぱこうテンションを高めていかないといけないじゃないですか、うん、まあ、皆さんの場合は、まあ、いわゆる実行委員長であったり、まあ、候補であったりで、高橋さんは去年実行委員長やってた。
あ、そう、去年実行委員長させてもらいました
ね、はい、だからそのいわゆる中心メンバーとしたら、まずその100何人って集まってくるメンバーをこううまくこう乗せていかなきゃいけないっていう、うん、引っ張っていかなきゃいけないっていうのがあると思うんですけど、
はい、
そのあたりはなんか苦労されてる、気をつけてるところってありますか。なんか、
うん、まあ毎年毎年実行委員長の考えっていうのはいろいろありまして、うん、僕の場合はそうですね、やっぱり真面目一辺倒ではダメかなと、実行委員長として、うん、思いっきりバカになることがスタッフの前で、それで、やっぱりスタッフを楽しませてあげて、一緒になってこうバカすることでテンションを上げとるって感じですね、僕は。
なるほど。林田さんはどんな感じですか。
私はね、
いや、うちはね、いや、
そんな考えたことはないんですけど、うん、まあでも、うん、そんな普段通りにやっとったら結構
あ、じゃあなんか普段通りにやっててもなんかテンションなかなか落ちないんじゃないですか。
あ、ずっと上がってますね。結構口が悪いで、ね、いつの間にかみんなついてきてるみたいな。
なるほど。
やっぱりスタッフは男の人がどうしても多いの、 女の人より。
あ、そうなんですか。
でね、なんかね、女の人がこう、芦田さんなんか今年実行委員長なんかしとると、うん、男はやっぱり頑張るかな。女の子の
信念を守らなきゃじゃんみたいな。あ、そうですか。いやいや、さて、あの夢とフェスタ2007ということで、18日やるんですが、昨年、まあ、10周年を迎えたということで、あのユメットフェスタの、ユメットフェスタのユメットの歌をですね、昨年作りました。多分初めて聞かれると思うんですけども、あのちょっとね、あの聞いていただいて、またあのコメントなどいただければ嬉しいかな、なんちゃって。
わかりました。
はい、
任せください。
近づくにつれやっぱりみんなやる気が出てきて、あ、動き出すんやなと。なんかね、構想 AC やかなと思いました。
ありがとうございます。あの、まあ、これね、実は短いフレーズをこう、まあ、市民府民から公募して、で一番最後の、一番最後のやつだけはね、あの実は、山田京都府知事さんにいただいたんですけども、僕も結構ね、これ初めて聞いた時にちょっと結構ゾクゾクってきて、あ、いいなこの歌って、やるじゃん夢と、もっと売れねえかなとか思って、残念ながら売ってませんけど。あの18日当日はね、あのこの2人、コスタっていうのと、あと高橋さんっていうのを2人あの来ていただいて、生歌を聴いていただきますので、フルコーラスで、楽しみにしてください。さっきね、あの、まあ、スタッフ、まあ、姫っていう話がありましたけど、あのどこのイベントもね、今まで聴いてきてる中でほとんど女性の方が多いんですよ、みんな。
スタッフが、
スタッフ、なんだろうこの違いって、
なんでしょうね。なるほど。
え、
夏フェスはもう男、どっちかが男臭い。
あ、それはマジで歴代の実行委員長って、あ、ほんまや、
大体男、まあ、今までに実行委員長一人だけ女の子が。
あ、そうなんだ。
4年前か4年前ぐらいにちょっと。
いや、まあ、実行委員長がね、あの女性であるとかいうのは、男性であるとかいうのはそれはあると思うんだけど、それを取り囲むスタッフ陣、どっちかというとやっぱ女性の方がね、圧倒的に多い感じなんですよね、どこでも。マシスの場合は男が多い。
男ですね、8割男ですね。
半々にはならね、男が多いですね。
そうなんだ。どうなんだろうな、どこが違うのかなと思ったんです。さてさて、まあ話はずっといる、まあ、違う方向に行っちゃいましたけど、あのこのマチフェスのね趣旨の中で僕これすごい好きなんですけど、ふるさと舞鶴に愛着と誇りを持ち、積極的な社会参加を促進するような若者意識を醸成する、固い話やなっていう感じはするんですけれど、でも今回ね、そのメットフェスタの方で集まってもらうイベントの中で、そういう本当地域に根ざして、その我が町っていうかね、俺らの住んでるところを盛り上げるんやっていうのが、まあ市で言えば、まあ、旧田辺クラブさんと、サインミュージックフェスティバルさんかな、で、マチフェスさんで、どちらかというと例えば京都学生祭典とか大富流とか、それからライブキッズとかっていうのは切り口がやっぱ違う感じがするんですよね。で、例えば、京都学生祭典、京都っていうについても、そのすっごいエリア広いじゃないですか。で、そのまあ、イベント自体がその今日そのまあ、確かに学生さんもその一時、まあ、4年間かなは京都に住んでるっていうふうに確かに言えると思うんだけれど、そこにどっぷりとこう腰を下ろしてるっていうわけではないようなね感じがするんですよね。だからそのイベント自体の切り口の中に、その地域とか自分が住んでるっていうことに対する、そのものすごい実感がね、マチフェスなんかの場合は僕すごい感じるんですけどね、そこがそのマチフェスの、特色というか良さ。
そうですね、もう完全に地域密着型のイベントになってますし、マイズルイコールマチフェス的なところもありますし、
だからマチフェス自体はこれはもうどこにも持っていけないイベントですもんね。
そうですね、ね、協賛金とかの話になってもね、やっぱり舞鶴やから406社も集まるんかないうとこもありますし、大都市ではできると思います。
なかなか難しいかな、
舞鶴ぐらいの地方都市やからできるイベントでもあると思うんです。
なるほど、
まあ思いが伝わりやすいんかな、結構みんな単純な人もいるし、
この間お前よく頑張ってたのみたいな街歩いてたら、マイクに商店街
あるどっかで見たことあるみたいな。
なるほどな、そういうんじゃ面白いやな。まだね、実はずっとマチフェスを知っていながらまだね一回も行ったことないんですよ。だから一回行かなきゃいけないなとは思いつつ、なかなかこう行けないので、ちょっとね本当に見に行かなきゃいけないなという感じがするんですが、13回目を迎えて、で今年の延べ集客数2万人。
はい。
2万人。
何人？
もう赤ちゃんからお年寄りまで。
赤ちゃんからお年寄りが、とりあえずゲートをくぐった人は全て。
すべて。
ペットだろうが。
ペット。犬に散らして、これ加えとけみたいなね。いやいや、そんなこと言ったら。でも、その2万人っていう、まあ、カウントというか、そんだけの集客力のあるイベントっていうのはね、なかなかこうないと思うんですけれど。しかも一箇所じゃないですか、その前島のところでね。で、まあ、いろんなイベントされてたと思うんですけど、今年の目玉っていうか、これは行ったでっていうのは。
そうですね、イベントね、こういう役員が一チームごとにこう分かれて、はい、まあ、考えてもらうんですけれど、まあ、ちょっと自己満足になるんですけど、僕が担当しとったチームで、舞鶴防衛戦隊チャッタマンショーっていうのをやらせていただいたんです。
ヒーローショー。
ヒーローですね。
マイズルのヒーローを作ったんです。
あ、マイズルのヒーロー。
マイズルのローカルヒーロー。
ローカルヒーロー。
もうシャッタっていうのは方言で。
マイズルの方言がチャッター、チャッターいうな。
ゴミ言うてたっていうのを言っちゃったでみたいな感じで。
なるほどね。あ、チャッタ祭りってのあったね、確か。
あるよね。
それでそんなの。
なるほど。あ、それでチャッタマンか。なるほど。いやいや。何人いるの？チャッタマン。
チャッタマンはね。基本5人なんですけれども、
基本5人
だけど、まあ、ショーによっては大きい、ショーやったら5人行ったり、小さいイベントやったら、まあ、3人体制で行ったりと。
いや、ちょっと待って、それ、この待ち合わせフェスティバルの時にやっただけで、これあちこち出張してんの？
今、出張してます。
今、すごいオファーが
毎週オファーがすごいんです。
毎週土日、チャッタマン、チャッタマン。
すごい。
楽しいですよ。
え、グッズかなんか作ったりして。
ね、シールと T シャツが。
できとんの？
あの、まだ、ユメットの時は、シールぐらいはちょっと皆さんに配ろうかなと思うんですけどね。
あ、そうだ、当日来てくれるんだよね、はい、チャッタマン。
そうなんです、当日はチャッタマンが。
何人でもチャッタマン。
その日は4人ですね。
4人体制です。
でまず、まあ、チャッタレッド。
いや、違う。赤レンガレッドです。ナイズだから。
これ、名前もめっちゃちゃんと考えてるんです
よ。ごめん、ちょっと言うて言うて順番に。
赤レンガレッド。
はい。
マイズルワンブルー。
はい。
しだれ桜ピンク。
ちょっとだ。
肉じゃがイエロー。
で、もう一個が。
マンガンジクリーン。
全部マイズルの名物というか代表的な。
すげえ。
ちなみに肉じゃがイエローは女の子です。
あ、そうだ。肉じゃがイエローなんかちょっと小太りのイメージしちゃ
う。女の子
ね。あ、女の子。
失礼いたしました。そうですか。でもマンガンジクリーンっていいよな。
マンガンジクリーンですよ。
すごいわ。
まあ、あの敵の役が王戦将軍。
なんだそれ。
ね。まあ、海がある町なんでね、海の汚染とかの問題のやつを、汚染とちょっと文字って、汚染症状。
汚染症状。
チャッタマンは、まあ、舞鶴を汚すね、汚染症状
を。自然を愛すみたいなの、歌っとるで。
で、その歌もあんの？
いや、歌はない
です。
あ、歌はない
のか。まあね、
あ
の目標という
か。あ、そう、歌うな。あ、ごめん、失礼いたしました。なるほどな。面白そうだな。ちょっと、ちょっと恥ずかしくなるかもしれないけど。で、お二人は、その5人の中に入ってないんですか？
入ってます。
入っとるけど、あんま言うた
ら
あかん。
あ、言うたらあかんのか。
マッチ歩けんようになる
でね。あー、そうか。
すごい。
あんまバラしちゃいけない。なるほど、バラしちゃいけない。
顔バラしちゃ
う。顔、あ、なるほどな。知っとる知っとる、それだな。
ちなみに YouTube の方にもアップされてますんで。
あ、
また。
チャッタマンで検索
チャッタマンで検索すると出てきます。
チャッタはひらがなやね。
いや、それはどっちでも行けます。
あ、どっちでも
行けます
。そうですか。
マイズルワンブルーが出演してます。
あ、そうですか。なんだかな。
全員が、あれやと、アップしようかな、みたいな話
でしたね。ぜひお願いします。さあ、チャッタマンの話で盛り上がってしまいましたけれども、そのチャッタマンがいよいよ11月18日に、新風館に登場するわけですね。
はい。
はい。
王戦将軍にもぜひ会いたいなみたいな。
期待せんと期待してください。
わかりました、ありがとうございます。まあ、ユメットフェスタ11月18日の日曜日ですね、中京区の新風館の方で1時から5時まで行われます。清田流クラブ京都学生祭典サインミュージックフェスティバル大フリオ、マッチャスリーフェスティバルライブキッズ、こういったところの、ニューリーダーの方々、そしてそれぞれの団体の持ってる、パフォーマンス、マイズルの場合はそのチャットマンが登場していたということで、楽しい空間にしたいなと思ってます。今回のユメットフェスタ絆が、キーワードになってます。18日のこの新空間で、また新しい絆が生まれたらいいななんてことを願いながら、本当に今日は遠くからありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとね、雨が降ってるんで、気をつけて帰ってください。まあ、18日もしよかったらね、終わってからカパーッと行きたいところですね。ということで、三条ラジオカフェからユメットフェスタ、プレイレントということで、ユメットが夜、第5夜お送りさせていただきました。今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。